皆さんこんばんは。大岩和樹のポッドキャストしゃべろデイ。この番組はとある音楽家の日常から切り取った気になる話題をテーマに喋っていく雑談番組となっております。第99回、今回も喋っていきたいと思います。というわけで始まりました。改めましてトロンボンプレイヤーをしております大岩和樹です。前回のこの放送でも話したんですけれども、2、3週間ほどねお休みをしてしまったので、今週は、週2回放送ということでお送りしたいと思います。昨日かな一昨日かわかんないけども、だいぶ風が強くてですね、これ自転車とかね吹っ飛んでいかないかなっていう心配があったんですけども、皆さん大丈夫でした？だいぶ風強かったなっていうイメージなんですけど、その風の影響か何なのかわかりませんが、花粉が飛んでいるのかね、またまたちょっと鼻の調子が悪くて、鼻詰まりとね、ちょっと声枯れてますけども、ちょっとね、お聞き苦しいかもしれませんが、のんびり聞いていただけたらなと思います。はい、ということで、今週ね、どうだったかっていう話をちょっとしていきたいなと思うんですけど、皆さん、スイカゲームって知ってますか？スイカゲーム。最近なのかな？もう、一山の流行りは終わってしまったのかな？ちょっとわかんないんですけど、スイカゲームっていうのがね、流行ってるらしいんですよ。で、任天堂スイッチの、ソフトかなんかであるらしいんですけども、それが携帯のアプリもね新しく出たっていうことで、それをねダウンロードしてやってみたんですよ。で、どんなゲームかっていうとですね、そのパズルゲームなんですよね。同じ種類の果物をこう組み合わせていって、最終的にスイカを作れば、いいっていう、スイカを作ればいいっていうかですね、スイカができたら、その出来高に応じてポイントが入るみたいな、そのポイントの高さを競うゲームなのかな、ポイントのランキングを競うゲームなんですけども、それをねちょっと、やってみたらですね、面白いんですよ、これが。ただのパズルゲームかと思ったらですね、ちょっと、果物が転がったりとか、ちゃんと重さが、計算されているのかわかんないんですけど、重さで、そのバランスが変わっていったりとかですね。テトリスはさ、ガチャッガチャッっていう、感じじゃないですか。こう落ちてきたのを、その形に合わせて組み合わせていく感じなんですけど、そのスイカゲームは不均一なんですよね。全部丸い果物なんで、それがこうどこの隙間に入っていくかみたいなね。で、それをこううまーく組み合わせていって、気持ちいいスペースを作っていくっていうようなね流れのゲームなんですけど、それがねこれ面白くてですね気づいたら本当に時間が解けてましたね。やり始めたら本当に 5、6 時間ずっとやってましたね、昨日これはやばいと思って。この間の放送でも話したんですけど、マルチタスクができないっていうね、ことを話したんですけど、その一個のことにね集中しすぎてしまう傾向があるんですよね、大岩っていうのは。で、ゲームもね本当学生の時はすんごい好きで、ゲームやり始めると本当にねずーっとやってるんですよね。平気で12時間以上できてしまうんですけど、そんなんなので多分ね楽器吹かなくなっちゃうんですよね、ゲームやり始めると。で、もう本当に 自分がそういう性格だっていうのが分かってるので、こう賃貸をね、家を契約するときにもうテレビは買わないっていうのを決めて、その時にゲーム機も買わないっていう風にしたんですよ。本当にね、ゲームやっちゃうんで。一回だけね、モニターはあるんで、パソコンのモニターはあるんで、それにつなげて、ゲームできるんですけど、一回だけ、キングダムハーツっていうね、RPG がやりたいので、それを買うためだけに PS4 を買って、3日でクリアして、売るっていうね。やり込みまでやってしまうと本当に楽器練習しなくなるなって思って、もう、買って3日で売るっていうことはしたんですけどね。で、もうそれからしばらくゲームはやってなかったんですけど、スイカゲームハマっちゃいましたね。あと、明日ですね。2月29日に、ファイナルファンタジー7のね、今リメイクが発売されてるんですけど、そのね、続編がね、発売されるっていうことで、本当にね、それはね、気になってるんですよね。やりたいな、やりたいな、って思ってるんだけど、これね、全然 PS5 を買うお金もなければ、買ってしまったら最後っていう感じになっちゃうので、ここはね、ちょっと我慢して、YouTube の、こう、みんなのプレイ動画を見ながら、ね、過ごしてるんですけど、あ、でもね、その、キングダムハーツの続編が出たらね、買っちゃうかもしれないですね。本当にゲーム、RPG、アクション RPG みたいなの、本当に好きなので、皆さんはどんなゲーム好きですか？ポケモンとかね、本当に楽しそうだなーって思いながら、人がやってるのを見てたりしてたんですけど、またね、ポケモンの新作が出るって発表ありましたね。今日の LINE ニュースを見てたら、ポケットモンスターレジェンド ZA っていうのが、発表になってましたね。いやー、本当にポケモンの歴史すごいですからね。自分は本当に初代の、レッド、グリーン。レッド、グリーンなのか？赤版、緑版っていうのか？ね、その代からやってたわけなんですけども、今やもう、新しいポケモンの名前とかわかんないからね。皆さんはね、ゲームやってますか？どうですかね？ゲームのさ、BGM もどんどん、なんかね、昔はさ、8ビットの音楽だったのが、どんどんその生演奏になってきたりとかね、まあ、なんだろう、DTM だとしても、どんどんクオリティが上がってきていて、ゲームの BGM を聴くっていうのもね、すごく楽しい。ゲームやりながら、その、没入感のある音楽を、聞くっていうのもすごく、そのゲームの楽しみではあるなって思ってて、あ、この間ね、YouTube 見てたらですね、プレイステーションのサウンドクリエイターの人のなんか動画が流れてきたんですよ。ゲームの、SE、ゲームのサウンド、なんかこう剣を振る音だったりとか、効果音職人ですよね。言うなれば、歩く音だったりとか、でそれを作る人のこう動画がね、流れてきたんですけど、普通に歩いてる音だと臨場感が出ないからって言って、もう別のね、こう道具を持ってきて、でそれを使ってこう歩いてる音を、作ったりとか、その体当たりされる音とか、服が擦れる音とかっていうのを、もういろんな道具を使いながら、それをね、再現してるんですよ。で、その動画がね、やっぱ面白くて、ゲームを作る裏側ではこんなことになってるんだっていうね、ちょっとそういうこう、 うん、なんかこうワクワク感があったりとかしてね、そのただ単にゲームって言ってもね、あのどんどんどんどんその制作のこうクオリティが上がっているんだろうなっていうふうに思いましたね。まあ、ゲームの音楽といえば、2、3年前かな、あのパワープロの、なんだ、あのオープニングのね、レコーディングをさせてもらったこともありましたけども、うん、なかなかやっぱそのね、面白かったですね。コナミさんのなんか、音楽プロデューサーみたいな方も来てくれてね、すごいその方があの気さくな方で、あの面白かったですね。ディレクションもすごいなんか笑っちゃうぐらいのこう気さくなディレクションをしてくれてね、すごく楽しいレコーディングだったなっていうのを覚えてるんですけども、なんかそういうね、レコーディングをこうどんどんやっていきたいなって思ってるんですが、なかなかお話が来ないねもっともっと、頑張っていきたいなと思っている、今日この頃でございます。そんなこんなでですね、まあ、確定申告をねしてしましたよって話をしたんですけど、まあ、確定申告があらかた落ち着いたんで、ちょっとその補助金のね、申請をしてみようって思ったんですよ。今後、今年どういうことをしていこうかなって思いながら、その、うん、やることに対して多少ね、あの補助が出たらいいなっていうことで、小規模事業者持続化補助金っていうのにね本当にね、もう難しいよね、小規模事業者持続化補助金、うん、なんかこう難しい補助金に、申請をトライしてみようと思ってね、申請したわけなんですけれども、あの、まあ、申請にあたってね、いろいろこう事業計画書とかね、その今自分の事業がどういう問題を抱えていて、どういうことをしていて、その問題を解決するにはこういうことをしていかなければいけなくてね、補助を受ける事業をやったらこれぐらいの効果が見込めますっていうね、そういうのをずっとこう書かなきゃいけないんですけど、それをね、まあ書くことによって、なんか普段さ、ずっと、うん、演奏しかしないじゃないですか、自分らね。まあ、いついつここに来てって言われて、わかりましたって、こう、現場に行って演奏して、お疲れ様でしたって言って帰ってくるぐらいだからさ、なかなかその、今、自分の仕事がどういう風になっていて、で、どういう、こう、問題があるのか、もっと売れるためにはこうしたら、いいんじゃないだろうかみたいなね、そういうことをなかなか考える機会がなかったなっていうふうに思ってですね、その補助金のこう申請をしてみて、そういうことを考えるいい機会になったかなっていうふうに思いましたね。でそれがさ、またあの商工会議所っていうところにね、あの連絡をしなきゃじゃなくて、書類を出して一回その確認のこう電話をね、あの電話面談をしなきゃいけないみたいなんですけど、またそれもねあのちょっと緊張ものでですね、商工会議所なんてこう連絡とかね関わることなんてなかなかないじゃないですか、普段生活しててね。でそれが明日か、うん、明日あるんですけど、うん、そのまだね、その採択されるかどうかもまだ決まったわけではないんですけど、なんかそういうのにね、あの挑戦していますよっていうちょっとねご報告でした。まあね、あの使えるものはどんどんどんどん使っていこうっていうことで、そういう挑戦をしてるわけなんですけども、そのね補助金を借りるまでの何かがあるっていうことじゃないですか。てなわけでですね、次回100回目はですね、なんとゲストをお呼びしまして、で、そのゲストの方と重大な発表を したいと思っておりますので、ぜひ、楽しみにしていただけたらなと。この番組は各種ポッドキャストアプリや Spotify などのミュージックアプリでも放送をお聞きいただけます。アプリから番組登録をすることで最新のエピソードの通知や再生をする際の便利な機能が設定できるので、この番組の配信を聞き逃したくないよっていう方はぜひ番組登録フォローをお願いします。それではここまで聞いてくださってありがとうございました。 BGM は大岩和樹の楽曲よりコールをお聞きいただいてのエンディングです。ということで、一つね、ご報告をさせていただきたいんですけれども、この大岩和樹のしゃべろで、YouTube の方でもね、配信ができるようになりました。大岩和樹の、YouTube チャンネルの方で、普通の動画のようにね、聞くことができるので、ぜひ、お掃除とか、お料理など、家事の、片手間にね、のんびり聞いていただけたらなと思っております。うん、数回前ぐらいからですね、聞けるようになりました。はい、あとライブ告知を少しさせていただきたいんですけれども、3月の18日ですね、ウィンドルーツジャズシンフォニックジャズオーケストラですね、吹奏楽でジャズをやるっていう団体があるんですけれども、そちらのセカンドレギュラーコンサートですね、単独公演でございます。こちらの公演が、3月18日月曜日、葛飾シンフォニーヒルズというところでね行われます。専属のアレンジャーのね、楽曲だったりとか、ウィンドルーツの、通常のレパートリーとかね、いろいろ演奏をすると思いますので、ぜひぜひ、ご興味ある方は、この放送の説明欄の方にですね、チケット購入リンクを、貼っておきますので、ぜひそちらの方から、ネット購入していただけたら幸いでございます。ちょっとネット購入わかんないよっていう方はですね、ぜひDM でも大岩にね直接連絡でもいいので、連絡くださったら幸いです。あとはですね、3月の24日、広尾にありますカフェラビーダというですね、キューバレストランのお店で、エルスイングサブロッソというね、こちらもラテン音楽なんですけれども、最近ラテン音楽多いですね、ラテン音楽をやるバンドで出演させていただきます。料理がねとにかく美味しいんですよ、そこのレストランね。ぜひ料理お目当てでもいいので、一回ね来ていただけると、また来たいなって思ってもらえるようなレストランになってると思うので、のんびり音楽聴きながら、のんびりではないですねちょっと踊れる小気味いい音楽聴きながら、ちょっと美味しいご飯食べたいよっていう方は、ぜひぜひこちらもご予約お待ちしております。では次回ですね、ついに100回目となりますけども、もうゲスト発表しちゃいますね。大岩の学生時代、専門学生時代の、友人、戦友でもありますサックスプレイヤー伊藤圭をお迎えしまして、第100回ゲスト放送をお送りしていきたいと思います。ではまた次回の放送でお会いしましょう。お相手は大岩和樹でした。良い1週間をお過ごしください。